7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。トコナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これではじめの入手です。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコビドド大統領は8月20日月曜日、大統領官邸で韓国のリ・ナキョン首相と会談し、4つの課題を話し合いました。レトマルスリ外相は月曜日に官邸で、韓国首相はインドネシア大統領と会談し、4つの課題を話し合ったと語りました。まず彼らはロンボクでの災害に深い悲しみと同情を伝えました。第二は2つのことに焦点を当てたアジア大会です。例えば非常に印象的なオープニングと、アジア大会でインドネシアが北朝鮮と韓国の友好と平和を結びつけたことです。第三に、リ・ナキョン首相はまた朝鮮半島の平和と安定と非核化を支持するインドネシアの地位のコミットメントと一貫性について感謝しました。第四に、アメリカと中国の貿易戦争を含む世界経済の状況についての問題です。それでは次のニュースです。ユスカラ副大統領は8月20日月曜日、ジャカルタで愛知県の大村秀明知事の訪問を受け、特に名古屋でインドネシアと日本の間の経済協力を高めるための努力について話し合いました。アンダラ中心さは、愛知県の大村秀明知事は月曜日、ジャカルタの副大統領府でユスカラ副大統領との会談後、現在愛知県からインドネシアへ投資やビジネスを行っている企業は250社以上あると伝えました。協力と友好関係は長く続いており、ユスカラ副大統領と大村秀明知事の相互訪問によって強化されます。ユスカラ副大統領と大村秀明知事の会談は10年来4回目の会談になります。大村秀明知事は、ユスカラ副大統領は特にインドネシアが経済危機を経験した時、愛知県との経済協力を感謝すると 述べました。愛知県の企業家はインドネシアに誠実に資本投資しています。アエンファヒル副外相は持続可能な開発目標 SDGs は全てのインドネシア人の社会正義というパンチャシラの第五原則を実現する努力の一環だと語りました。 SDGs は貧困をなくし不平等を減らし環境を保護するためにインドネシアを含む世界の指導者が合意したグローバルな行動計画です。17の目的と169の目標があり、それらは2030年までに達成されることが望まれています。アインファヒル副外相は2018年8月18日月曜日ジャカルタで、すべての SDGs に焦点を当てたロードマップと題した国連環境計画の土地便宜供与についての国家セミナーの合間に SDGs を通じ貧困ラインより下にいる人々がより豊かになり、すべての外省の人々が社会全体が環境の持続可能性に中熟開発種の恩恵を感じるだろうと説明しました。一方では人々の福祉を改善します。しかし他方では開発種があります。私たちは環境を重視して継続性を維持しなければなりません。したがってこれら2つのガバメンは必然的に共存する必要があります。私たちは全てで楽しむことができることを願っています。したがって社会的正義はパンチャシラの原則の一つよりも一部です。すべてが発展を感じるでしょう。同時に環境を保護して持続可能性を維持します。アエンファヒル副外相は持続可能な開発の目標を実現するためには国家と非国家両方のさまざまな関係者の共同パートナーシップが必要だと説明しました。なぜなら持続可能な開発は基本的に政策立案者としての政府だけでなく、さまざまな関係者の努力と相乗効果を必要とするからです。すべての SDGs に焦点を当てたロードマップのセミナーの開会式にはアエンファヒル副外相のほかに UNEP 事務局長エリック・ショルヘイムと国家開発計画所のコミュニティ開発と文化の副局長スバンディ・サルチョコ博士が出席しました。それでは最後のニュースです。フィリピンのアラン・ピーター・ガエタの外相は2018年8月20日月曜日、2018年アジア大会の盛大な祭典を見るためにインドネシアを訪問し、ジャカルタの外務省でレトノ・マルスリー外相と会談しました。そこでは二国間及び地域のさまざまな問題について約30分間話し合われました。その一つはフィリピンでのインドネシアの民間部門の活動についてです。レトノ・マルスリー外相によると、会談でアラン・ピーター外相は 自国でのインドネシア民間部門の活動を高く評価したということです。アラン・ピテル外相は、これらの活動が特にハンサモロ・チーチー・シーゴ・クオ・フィリピン南部で今後さらに強化されることを期待しました。実は、大臣はアジア大会のためにジャカルタにいました。そして、もちろん両国の問題について話し合うだけでなく、アジアの問題についても話し合うことは、諸方にとって良いことです。二国間および地域の文脈で、いくつか話し合うことがあり、まず、すでに活動しているインドネシアの民間部門に対するフィリピンの監査です。それは、道路建設のための投資を含みます。そして、フィリピンは、インドネシアの民間セクターの関与がフィリピン南部を含め、将来的に強化されることを期待しています。レッドマルスリ外相はまた、フィリピン南部とインドネシアの文化的な近さが、この地域のインドネシア民間部門の活動を支える要因の一つだと語りました。知られているように、フィリピン南部またはミンダノとの地域は住民の大部分がイスラム教徒である地域です。レッドマルスリ外相によると、経済協力は今日のインドネシアとフィリピンの間の2国間関係の焦点または優先地頃だということです。レッドマルスリ外相は、両国の経済協力がうまく実行すると楽観的です。とりわけ、リ・ヒョン・タンウィ全権大使は、2018年8月13日にジョコ・ウィドド大統領より信任状を受け取り、再開の背景を持っています。これでニュースを終わります。エンターがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はイドゥルアドハ祭日は違うの団結を実現することについてお伝えします。2018年8月イスラム諸国の多くはイドゥルアドハの祭日を祝います。イスラムの公開の5番目のサウジアラビアのメーカーの即地で巡礼から始まり、動物の池にえで終わります。しかし、時間の経過の中でイドゥルアドハ祭日の決定は、イスラムのカレンダーによるジュルヒジャ、イスラム暦12月9日の時間と日中継を決める際に何度か違いが生じます。違いは、月の満ち欠けを参照したり、ジュルヒジャ、月の新月が見られない国々で見ます。インドネシアで、宗教書は2018年8月11日に、1439年ジュルヒジャ、アラブ暦12月11日の決定に関する諸任会議を 開催しました。その結果、1439年ジュルヒジャ1日は8月17日月曜日です。従来のピークやクルバン犠牲祭は8月22日です。一方、巡礼地があるサウジアラビア政府は2018年8月21日火曜日をイドゥルアドハ祭日と決定しました。論争になる違いは特にメッカ巡礼の一部であるアラファの断食の実施において懸命に扱わなければなりません。フィキーというイスラム教の宗教法を扱う科学の専門家アハマド・ザイン・アン・ナザ博士はアラファの断食はジュルヒジャ9日に基づいて決定されたものでありウクフというメカ巡礼儀式を行う時ではないと語りました。一方、インドネシアウラマ評議会ファトワ委員会ハサヌディン・アエフ委員長は各国は新月種の到来を決定する独自の規定を持っていると述べました。サウジアラビアでは新月が2018年8月11日土曜日の夜に見られたのでジュルヒジャ1日は8月12日日曜日です。インドネシアでは新月が2018年8月12日の日曜日の夜に見られました。したがってインドネシアのジュルヒジャ1日は2018年8月17日です。ハサヌディン委員長によるとインドネシアとサウジアラビア政府の決定が違うことは自然なことだということです。しかしマレーシア、シンガポール、ブルネイ・ダルサラム、パキスタン、日本、北アフリカ、モロッコなど東南アジア諸国はイドゥルアドハ祭日として8月22日を設定します。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年8月21日にインドネシア警察の宣言についてから始めます。インドネシアの独立を宣言された後、スラバヤでのモハマッジャシン警察司令官はインドネシア警察としての警察の地位を宣言しました。この決定は1945年8月19日にインドネシア独立準備委員会によって国家警察庁が編成された後に行われました。1945年9月29日にスカルノ初代大統領は初代警察長官としてエル・エスカント将軍を任命しました。当初警察はジャワタンクポリシアヌガラの名前で、行政上の問題のみに責任を持つ内務省の中にあり、運用上の問題は司法長官に責任を持っていました。次は国家開業の日についてです。毎年8月21日は国家開業の日として祝われています。歴史上では1945年8月21日、またはインドネシアの独立を宣言した 4日間後はインドネシア海軍が日本海軍の支配に成功した日でした。シンプルな装備でインドネシア軍は当時より近代的な装備を使用していた日本人を倒すことができました。海洋の日はインドネシアのほぼ 75% の領域が海であることを思い出させるために祝われます。地理的にインドネシアは領域の3分の2は海である列島国です。最後はベアトリクス女王がインドネシアに訪問したことについてです。1995年8月21日はインドネシアとオランダの二国間関係の歴史的な年になりました。その日にオランダのベアトリクス女王は国賓としてジャカルタを訪問しました。女王は当時スハルト大統領が率いたインドネシアと関係を結ぶために訪問しました。オランダに約350年間、日本に3年半占領された後、インドネシアは1945年8月17日に独立しました。しかしインドネシアの主権に関するオランダの承認は1947年12月27日でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は国家のイデオロギー的エネルギーの源としてのパンチャシラについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は8月16日木曜日に国会の会議の演説で、インドネシアが国のイデオロギー的エネルギーの源としてパンチャシラを持つことに感謝するよう、あらゆる階層の人々に呼びかけました。ジョコウィドド大統領はパンチャシラは独立の約束を実現する中で国の子供たちを導くと述べました。パンチャシラは指導官であり、原動力でありインスピレーションの源である、そしてインドネシア国家を統一すると語りました。大統領はパンチャシラに従って、インドネシアは世界の他の国々との関係において主権と威厳のある国になることができると考えています。一方、国会のバンバンスサティオ議長は8月14日火曜日にジャカルタでの国会議長事務所でパンチャシライデオロギー開発局のメンバーを歓迎したときに、さまざまな生活の分野でパンチャシラの精神と価値を社会のすべてのコミュニティに推進するよう呼びかけました。これは散らばるのではなく、ナショナリズムの感激をより強くすることを目指しています。バンバンスサティオ議長によると、パンチャシラはインドネシアの人々の強さで、なぜなら国家の先人たちがパンチャシラを実践したからです。そのため、インドネシアは現在まで無傷のままです。彼は、パンチャシラは社会、国家のすべての共同生活の中で 埋め込まれ実践され続けなければならないと付け加えました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、パソワのインドネシアです。今日はゴロンタロウの オレレ海岸をご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
ゴロンダロというスラウェシ島にある州の一つは、その自然の美しさに人気があります。この州のニックネームであるザ・ヒダン・パラダイス、または隠された楽園に従って、この町は素晴らしい自然の景色を提供します。さまざまな海岸観光から滝、文化、料理観光もあります。列島地域にあるので、訪れることができる海岸はたくさんあります。その一つはオレレ海岸です。ゴロンダロシーから約 20km の場所にあり、ボネボラン王県カビラボネ郡のオレレ村にあるオレレ海岸に行くことは比較的簡単です。かなり多くの漁師活動をしている海岸は、美しい景色、特に海底の美しい景色を提供しています。オレレ海岸はオレレ海洋公園への入り口です。観光海洋公園に訪れることで、あなたは美しい白い砂浜と美しいサンゴ礁から海洋生物の美しさを持つ海岸を見つけることができます。この海岸は未だ保護されているサンゴ礁と海洋生態系を持っています。またいくつかの海洋生物は他の沿岸地域で見られない特異性を持っています。そのためこの海岸はダイビングやシュノークリングが好きな人にとってふさわしい場所です。シュノークリングやダイビングをしたい人はオレレ海岸で道具を借りることができます。オレレには少なくとも9つのダイビングスポットがあります。それぞれのスポットに独自の美しさがあります。その一つは神洞窟です。これは洞窟を形作り珊瑚礁の地域です。さまざまないろいろな色をした神洞窟の美しさをさらに美しくします。神洞窟以外にも美しさで負けない場所があります。それはサルファドルダリです。このスポットは魅力的な珊瑚礁のくぼみを持つ地域です。サルファドルダリと呼ばれるのは、サルファドルダリという有名な画家の絵と似ているからです。ダイビングできない人はガラスボートを借りることができます。このボートは地域の住民が作り、カラフルな珊瑚礁、さまざまな魚、その他の海洋生物の美しさを楽しむために、海域を移動したい観光客を連れていくためです。この海岸に滞在したい人は、残念ですがオレレ海岸には宿泊施設はありません。しかしあなたは地元住民の家に泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それは、インドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、RRE Voice of Indonesia、教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は、Saya mau pergi ke apotek。Saya mau pergi ke apotek。日本語で私は薬局に行きたいでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に、Saya mau pergi ke apotek。日本語で私は薬局に行きたいでの会話をご紹介します。
Mau kemana?
Aku mau ke apotek beli obat.Aku gak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
Listener の皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Mau kemana? Mau kemana? 日本語でどこへ行きますか?Aku mau ke apotek. Aku mau ke apotek. 日本語で私は薬局に行きたい。Mau membeli obat. Mau membeli obat. 日本語で薬を買いたい。Aku gak enak badan. Aku gak enak badan. 日本語で気分がよくない。Aku saja yang membeli obatnya. Aku saja yang membeli obatnya. 日本語で私が薬を買ってきます。Kamu tidur saja. Kamu tidur saja. 日本語であなたが寝てきます。会話でリンダが家の外にできるとき、チョコは Mau kemana? Mau kemana? 日本語でどこへ行きますか?と尋ねました。だから誰がどこに行くのか知りたいので、Mau kemana? Mau kemana? 日本語でどこへ行きますかと聞くことができます。そしてあなたが向かう場所を人々が知ります。例、Saya mau pergi ke apotek. Saya mau pergi ke apotek. 日本語で私は薬局に行きたい。インドネシア語講座の終了する前に、上級の会話をもう一度聞きましょう。
Mau kemana?
Aku mau ke apotek, beli obat. Aku gak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
Rusuna no minasan, kore de Indonesia go koza o owarimasu.
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送は、foinews.id、ジェプニッシュで聞くことができます。今日は、マレー教区の男性歌手、ハムダン・アテテをご紹介します。まず、バッタクムリを聞いてみましょう。ハムダン・アテテが歌います。
Good job.
リスナーの皆さん、この曲の歌詞は ABAB の韻で4行の韻文です。曲はハムラン・アテテが作曲しました。この曲は愛が裏切られた人の物語を伝えます。なぜなら恋人は他の人と一緒にだからです。彼の心は打ち砕かれました。曲はスワラ・グミランのマレ・オーケストラに伴奏され、2002年ハムラン・アテテのデンダン・ムライユアルバムに含まれました。それでは中期の曲です。ハムラン・アテテが歌うアサム・ダン・ガラムです。このマレの曲は長距離の愛について語っています。海外から家に帰る自分を待っている恋人をなだめます。この愛は酸っぱく塩辛い感じがします。あなたは出会った時にそれを感じるでしょう。どうぞお楽しみください。 スナーの皆さん、前の記憶のようにこの記憶は2002年ハムラン・アーテーテの連弾ムライユアルバムに含まれています。ハムラン・アッタ・ミーミは1950年1月27日マルクで生まれ、ハムラン・アテテとしてよく知られています。彼はマリの歌手と比較してラングル歌手として広く知られています。彼は歌手だけでなくソングライターとプロデューサーとしても知られています。最後の曲です。ハムラン・アテテが歌うチラです。曲は気中ついた愛の痛みを伝えます。それはとても深く気中つき立ち直ることができないので、新しい愛を始めるのは難しいです。どうぞお聞きください。 リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar ofアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。